議会の活動レポート。地域を見る、聞く。村上市議会には現在総務文教、市民構成、経済建設の常任委員会のほか、目的別に特別委員会が設置され、それぞれの委員会が市政の課題や市民のニーズを踏まえ、現地視察や意見交換会など様々な調査研究を行っています。映像通報で的確な応急手当。5月12日総務文教常任委員会、新たな119番通報システム、映像通報119がすでに県内の約半数の消防本部で導入されており、本市でも今年2月から運用を開始していることから、市消防本部においてその仕組みや現状について調査しました。現場の映像を共有。事故や病気等により緊急に消防本部に通報する際に、固定電話での通報ではその状況を的確に伝えられず、対応が遅れる可能性があります。こうした時に通報者がスマートフォンで119番通報をすると、消防本部から SMS とはショートメッセージサービスの略で、携帯電話番号を宛先にして短いメッセージを送受信するサービスのこと。 SMS で連絡が入り、通報者はそれをもとに現場の状況を撮影し、消防本部と映像を共有して指示を受けながら、救急車が到着するまでの間、効果的に応急手当ができます。慌てて言葉では伝えられない状況も映像で伝えることができ、応急手当の方法の指示を受けながら安心して対処できます。また消防本部の的確な初動準備にもつながります。実際に映像通報を体験。システムの説明を受けた後、スマートフォンを使って実際に映像通報を体験しましたが、新たにアプリを登録する必要もなく、非常に良いシステムであると実感しました。運用開始から4月末まで41件の接続がありましたが、スマートフォンを使い慣れない高齢の方などもいざという時に使えるような取り組みが必要と感じました。写真説明、スマートフォンを介し指示を受けて応急手当を体験する様子、写真終わり。新たな統合保育園をイメージ。4月23日市民構成常任委員会、旧村上総合病院跡地に整備される統合保育園について、その建設運営にあたる社会福祉法人若葉福祉会と子ども課から整備計画の現状を伺いました。保育士を手厚く配置、同法人が運営する青葉子ども園を見学させていただいた後、その運営方針や現状のほか、本市に整備される統合保育園の計画について質疑と意見交換を行いました。同園では基準上必要な人数の倍近い保育士を配置して保育を行っている上、離職率は約 5% で人材確保がしっかりできているということです。法人内には本市在住の職員が多数いますが、統合保育園においては本市の保育園に勤務する非正規職員も積極的に採用したいとのことでした。統合保育園の整備計画。視察後に子ども課から統合保育園の整備計画について説明を受けました。統合保育園は令和9年4月の開園を目指し、8年1月に工事が始まります。開園に伴う保育士の配置や通園バスの運行については、 今後検討していくとのことでした。また市として保育内容をしっかり見ていくとの説明がありました。その他、後期高齢者の人間ドック費用助成について保健医療課から説明を受けました。国民健康保険加入者への助成額と差があることを課題と踏まえ、今後も注視していきます。酒文化を後世へつなぐ、4月17日経済建設常任委員会。酒の不良が極めて深刻な状況となっており、三面川経産漁業協同組合の第三孵化場内に昨年オープンした増殖加工販売施設にて閉会中所管事務調査を行いました。村上に鮭が帰ってこない。これまで多い年で4万匹ほど取れていた鮭が、一昨年は7000匹、昨年は5000匹ほどまで減少し、組合としても深刻な状況であるとして、その原因究明に早期に取り組む必要性を訴えていました。また組合だけでは原因究明に至る知識が不十分なため、専門家による研究を進めることが重要だとのことでした。新たな観光資源に、全国的に鮭の来遊数が減少し、釣りによる有効利用調査も中止になる河川が多い中で、三面川サーモンフィッシングではリピーターが多く、村上の風景や人情、村上ならではの食など複合的に楽しまれる方が多いそうです。一方、川や販売所には主役の鮭がわずかなため、孵化場付近の観光客のにぎわいは見られなくなっています。持続可能な鮭の町へ。同組合は鮭の売り上げをもとに運営されており、再捕数減少に加え、豪雨災害で破損した浦井の設置費用が昨年では1300万円の損失となり、将来的にも大きな不安要素となっています。鮭の再捕数の減少は本市の重要な観光資源にも大きな影響を与えるものであり、その対策に注視していきます。ハラスメント対策を研修。4月25日議会改革調査特別委員会。これまで党特別委員会では議員の資質向上に向けて検討を重ねてきましたが、この度ハラスメント防止に関する研修会を実施しました。議員の威圧的な言動。研修会では厚生労働省主催の職場のハラスメント対策シンポジウムでの、ごめんなさい、成蹊大学法学部の原正人教授による基調講演の動画を視聴し、その後議員全員で意見交換を行いました。議員同士のハラスメントのほか、特に市職員に対する接し方については、ハラスメントを受けた側がどう受け止め、どのような悪影響があったのか、経緯を整理する必要はありますが、優位な立場にある議員から職員への威圧的な言動や態度はハラスメントに当たる可能性が高いと感じられます。対応策の明確化が必要。議会も企業などと同様に、ハラスメントの事案が発生した際にはアンケート調査などの必要性についての意見も出されましたが、全国のハラスメント防止条例も参考に、党市議会の政治倫理条例の改正なども含め、対応のルールを明確にする必要もあると感じられました。ハラスメントを議員個人の問題と捉えず、議会としても正しく対策を講じる必要があり、各議員の意見を集約し、党特別委員会では引き続きハラスメントのない環境づくりへ調査研究を進めていきます。